ダニエル書の8章の9節からね、今晩は見ていきたいと思います。前回ですね、ダニエルが見た幻ですね、お羊と親木の幻を見ました。で、その幻を見たときは、バビロンのベルシャツァル王の第3年なんですけれども、幻の場所は、このメディアペルシャ帝国の後に首都となる、スサにいたわけなんです。で、そしてウライ川という川のほとりに、いてですね。で、なぜかと言ったら、この幻がですね、バビロンではなくて、もうメディアペルシャ帝国から始まるわけなんですね。で、その お羊がですね、川岸に立っていたんですけども、それがメディアペルシャなんですね。で、西、北、そして南の方を角でついていたんですが、思いのままに振る舞って高ぶっていたっていうのがね、ここが特徴というか、強調されている部分であって、どんどん領土を拡張していく姿であります。で、親木ですけれども、地には触れてない、全土を飛び回っていると、西からやってきたと、これが大きな特徴ですけれども、マケドニア地方から現れたギリシャ帝国であります。で、その親木の特徴は際立った大きな角なわけですね。で、これが20歳そこそこの若さで王となったアレクサンドロスですね。で、10年ぐらいの短い期間に、南がエジプト、そして東はインドまでという、とてつもない大きな領域を、制覇してですね、その時にこのペルシャと激突します。このお羊であるペルシャと激突して、で、それが歴史の中ではこのイッソスの戦いとか、そして最後はガウガメラの戦いですね、ここで戦って、このペルシャ帝国はなくなるわけですね。ところがアレクサンドロスは32歳という若さで死んでしまいます。そして幻の中で大きな角が折れたというところで予言しているわけですね。で、そこで8章の8節を見ると、この親木は非常に高ぶったが、強くなった時にその大きな角が折れたとあるわけです。だからペルシャ、この親木も高ぶっていたし、ギリシャも高ぶっていたということです。で、この大きな角が折れた後に4つの角が天の四方に向かって生えている姿で、これで8節が終わったわけですね。これがアレクサンドロスの亡き後のギリシャ帝国の姿なわけですね。 4人の総督に分割されました。で、その中で、この際立っているのが、この4つの中で際立っているのが、シリアのセレウコス朝と、そしてエジプトのプトレマイオス朝ですね。で、ダニエルの11章で、このセレウコス朝が北の王と呼ばれて、プトレマイオス朝が南の王と呼ばれるわけです。このようにして、この高ぶりが目立つペルシアとギリシアの動きの行き着くところに、今日見ていく荒らすもの、荒らす忌むべきものが現れるんですね。で、何を荒らしていくかというと、まず国々の、周りの国々を荒らしていくということはありますし、人々を虐殺していきますが、何よりもユダヤ人たちの聖女を荒らす忌まわしいことを行っていくという意味での荒らすものであります。では9節を見ます。そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていったということですね。この1本の角から、これ4本の角があって、その1本の角からさらにその小さな角が生え出たと。で、これがアンティオコス4世、あるいはアンティオコスエピファネスという人物の、予言になるわけですね。で、この小さな角が出てきたっていうのは、このセレオコス朝から出てくるんですよね。で、彼はですね、この正当な、このなんていうんですかね、正当な後継者ではないんですね、このアンティオコス、このセレウコス朝における。 本当はセレウコス 4世の後ですね、王子がいたんですよ。でもすごく幼かった。この時にアンティオコスは、エピファネスはですね、ローマで人質になっていたんですけども、何らかうまいことやってですね、その王子の後見人になったんです。まだ幼いですから、もう実質的には自分が力を持っているんですが、そしてその息子を闇に葬り去ることに成功し、紀元前の175年に即位します。そしてこういう何ですかね、こう自分が正当ではないのにこう入ってきて、そしてそこから生えてきたというですね、この姿をここで見るわけなんですよね。で、似たような幻が7章にあったんですよね。第4の獣のところにも小さな角が出てきました。ここでは、この10本の角の中の間に出てきたんですよね。で、そして3本を倒したと大きくなってってですよ。で、ここで、でもこの、8章においては、この親木のこの角の4本の角の中の1本のその角からさらに 枝のように生えてきたんだと思うんですよね。で、このように、まあ、違いがあるんですが、まあ、小さな角ということで、まあ、似通ってはいるんですね。で、第4の獣の方は、7章の方はローマ帝国の後の姿から出てくる反キリスト自身だということを学びましたけれども、8章はギリシャから出てくる王です。けれども彼の行うことが終わりの日に現れる反キリストを見事に映し出すことになっていきます。で、私たちはだからこの彼についての予言をしっかりと見ていく必要がありますね。そしてもう私たちの時代にとってはもうすでに、これダニエルとは違ってもうすでに起こった歴史になっているんですね。成就したことを確認できる歴史なんですね。なので歴史の中からもじっくりと見つめていくことができ、そして将来の獣がどのような姿なのかを予想できるということですね。で、まあここで言えるのは、何でもないところから現れるっていうことなんですよね。アンティオコス・エピファネスがですね、この何でもないところから出てきてですね、同じように反キリストも、このいつの間にか出てくるっていうか、そういう人物だということが分かります。で、あとエピファネスという意味なんですが、これがね、権限ですかね、この現れるっていう意味ですね。で、彼は自らをセオス・エピファネスと言いました。つまり神が、セオスって神ですね、エピファネスが現れる、だからまさに荒人神のことを言ってるんです。で、自分を高く引き上げて自分が自らが神になったことを宣言するような存在だったんです。で、これがこの後の反キリストにも言える、同じことが言えるわけですよね。で、このアンティオコス・エピファネスのことについては、この外典と呼ばれるですね、この本があって、この聖書は新約聖書、旧約聖書、合計で、66巻ですけれども、この外典、外の典ですね、これは聖典と呼ばれるわけですが、外典というのがあって、まあ、日本語ではですね、共同訳ですね、共同訳で旧約聖書の続編という、まあ、これね、スタディ版というのがこうあるんですけれども、これはいろんな注釈とかですね、いろんな説明がついて、このすごく勉強には役立ちますが、このですね、外典の中に、マカバイ記第1と第2があるわけなんです。この中にですね、この8章の背景になっている、またはこのダニエル書ね、11章もね、このアンティオコス・エピファネスの予言が出てるんですが、この11章の背景になっているこの出来事を持ってですね、このダニエルの予言を確認することができるわけなんです。まあ、しばしばこの外典で、このマカバイ記とかっていうのは旧約聖書から新約聖書の間の中間期とも言われますが、新旧の中間の時代ですね。マラキ書がだいたい紀元前の400年あたりで、それでバプテスマのヨハネが現れるまでは神の言葉がなかったわけですけれども、で、その中間期をこのよく表している、まあ 文献だということで、この、注目されるわけなんですが、けれどもですね、いや、そのね、語られたのはマラキが最後ですけれども、実は地続きでそのままですね、このバビロンの時代からローマの時代に至るまでですね、ダニエル書を通してこう全部予言がですねを通して、そこで何が起こるかっていうことはもうつながっているわけなんです。その歴史がですね、ずっとつながってね、語られているわけですね。まあ、ダニエル書だけじゃなくて、あと私は一部にゼカリア書にもですね、書いているのを覚えていますね。このギリシャがあって、その後で、まあ、ローマが出てくるということですけれども、いずれにしてもこの外典の中にあるこのマカバイ記という、これによって、まあ主にね、この文献によって、彼のアンティオコス・エピファネスの行動を、持って確認していくことができるんですね。で、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていったとあります。で、彼について有名な戦いがあって、それがね、南のエジプトプトレマイオス朝に遠征に行ったっていうのがあるんです。ですね、このシリアのセレコス朝ですからずっと北なんですけれども、これをね、このイスラエルのところを通ってって、そして、このもっと南に行ってエジプトプトレマイオス朝に行くわけなんですよね。で、そこで勝利を収めようと、征服までしようとしていたところですね、もうすでにその時にはローマが力を得ていました。で、軍事バランスが崩れるのを恐れたローマ軍が介入して、彼は断念せざるを得なかったんですですね。それで帰る途中でエルサレムを徹底的に破壊するということなんです。で、どうやって破壊したかというとね、徹底的なギリシャ化、ギリシャあるいはヘレニズム化と言ってもいいですね。ユダヤ人がユダヤ人であることをやめさせるためにあらゆることを行いました。そしてローマから賠償金をこう要求されていたので、この エジプトの戦いの中でね、それでこのユダヤ人に対して違法な取り立ても行いました。そしてですね、今度は南を今話しましたが、今度東ですね、その時に勃興していたペルシアにはですね、パルティア王国っていうのがあります。パルティア王国、このペルシアの方ですね、そこに大きな国になっていました。で、そっちの方にも戦いに行って、そして麗しい国とありますが、で、これがイスラエルですよ。麗しい国というのは神様が気にかけておられる、この国、麗しい国ですね。で、このイスラエルで何が起こるかということをですね、ダニエルはこの啓示が与えられていくわけなんですよ。で、10節です。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼から上空の捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢は上空の捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。で、ここがですね、いわゆる荒す忌まわしいもの、まあ訳にとってね、日本語はね、荒す憎むべきものであるとか、いろいろ書かれてますけれども、その予言になっていくんですね。高ぶって、この非常に大きくなってるんですけれども、その他の国をですね、倒すだけでは終わらなかったんですね。ここで麗しい国に対しては天の軍勢にまで手を出したっていうね、ここが一体どういうことかというと、具体的には神に立てられたユダヤ人の祭司たちのことを表しているわけなんです。神の聖なる民に挑みかかるというのは、その、これからダニエル書を見ていくと、10章を見ていくと分かりますけれども、このミカエルというですね、このイスラエルの君として出てくる存在、この御使いが出てきます。で、そして他にもこのペルシアの君とかギリシアの君とかって出てきて、まあ、戦いが繰り広げられているんですけれども、神の聖なる民に対してそれを彼らを守っている天使たちがいて、それに挑みかかったっていうね、意味合いがあるわけなんですね。 で、これから8章と9章にはガブリエルも出てくるんですよ。で、このようにして、このユダヤ人たちにまた律法が与えられる時も天使から与えられたものだということが使徒の7章の53節にありまして、このようにイスラエル神の民にはこの御使らが仕えていると、このついているということで、この天の軍勢という言葉ですね。だからつまりはもっと簡単に言うと、この神様に仕えていく、神様に捧げている人たちに触れてったということで、手を触れたですね。で、あとは星のいくつかとありますけれども、これ神の民自身のことですね。あの星の輝きに聖書はしばしば例えてますね。だってアブラハムに対してもね、この星を見なさいとこのようになるよっていうふうに言いましたし、あとはダニエル書の12章の3節で、賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになるということなんですよ。だから世の権力者がですね、神の民や献身、その神の民の献身や礼拝を覆そうと介入するときですね、これは目に見えるもの、例えばその中にあるものをこう潰していくっていうことあるかもしれませんけど、それ以上のものですね、冒涜なわけなんです。その天の軍勢に触れてっているわけです。で、このマカバイ記を読んで、またこのダニエル書のですね、11章の方かなを読むと分かるんですが、この荒らす者の背きはですね、アンティオコス・エピファネス一人でできるものではなくですね、ユダヤ人の中に背徳者、つまり裏切り者たちがいて、彼らの存在で可能だったんですね。ヘレニズム文化を積極的に受け入れて、自分たちをの生き残るためにですね、受け入れていく者たちがいたんです。で、アンティオコスはこの者たちを高く起用してですね、起用しながらこの伝来のヘブル人としての信仰を破壊しようとしたわけなんです。で、注意説に軍の長に並ぶほどになりってあります。軍の長、これは大祭司のことですね。当時オニアス三世、あるいはオニアかな、三世が、大祭司でありましたが、弟ヤソンがですね、王に対して同胞を私がギリシャ化していきますよと約束したんです。それで多額の賄賂をエピファネスに渡しました。それで本来アロンのサドク系が祭司でなければいけないのに、この時点で王による任命制となってしまったんです。勝手に。で、あとですね、シモンというピスガ族のシモンという人物もいて、で、彼がオニアス三世と対立していました。で、彼は神殿に隠し財産があるとセレウコス朝の総督に告げ口したんです。で、このシモンという悪い人間がですね、その息子がね、メネラオスという人がいて、このメネラオスがヤソンよりもさらに多くの賄賂を王につぎ込んで祭司職を買い取ったんです。だからオニアスを、そしてね、このメネラオスがね、オニアスを暗殺します。で、このようにして大祭司の制度がもう本当に神に立てられたものではなくて、金と権力の抗争の場と化していったわけなんです。そして次に彼から、ジョークの捧げ物を取り上げたと。で、これが、聖堂の祭壇の上で日ごとに捧げる、この生贄が、この律法に書いてありますけれども、これをエピファネスがやめさせたんです。そしてゼウス神、ギリシャの神ですね、ゼウス神の祭壇を作り、そこに豚を捧げさせて、豚の血を聖女のところに撒き散らしたんですね。この豚っていうのは汚れた動物ですから、律法の中でね。で、背きの行いとありますけれども、この彼はですね、このエピファネスは安息日を守る者、割礼を男の子に捧げる者などを虐殺します。 で、ギリシャの神々の祭りに強制的に参加させて、神のに忠実なユダヤ人たちを徹底的に滅ぼし、で、さもなければ堕落させていきますね。そうですね、さっき私がもう一度確かめて読んだら、この男の子赤ちゃんですね、殺したらですね、そのお母さんにその赤ちゃんを吊るすんですね、こうなんか何らかの形でこの死体ですよ、その赤ちゃんですね、この割礼を受けた赤ちゃんを殺した後で、この女がそれを抱くんじゃなくて吊るさなきゃいけない、こうなんか分かんないけどね、そうやってもう本当にひどいことをやってってですね、これが荒らす者のする背きの罪ということで、この呼び名がイエス様も使って、マタイの24章の15節で、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たらと、こう言われるわけですよ。だから分かります、この過去にね、アンティオコスエピファネスにおいて起こったんですけども、当然ながらずっと後にこのイエス様は預言を語られてるわけでしょ、ずっと。だからつまりこれは荒らす忌まわしいものという同じ名前なんですけれども、この終わりの日に現れるね、この人物のことをイエス様は指していて、アンティオコスエピファネスはその型っていうかね、この前座っていうか、その表す、その反キリストを表す、まあその象徴的な人になってるんですよね。でね、ここをね、具体的に話します。読んでみます、このマカバイ記第一章の54節ね。あ、そうだ、ここ今さっき話したところここに載ってたんだな、ちょっと読んでみますよ。第145年キスレウの月の15日には、王は祭壇の上に忌むべき破壊者、これがあれですね、忌むべき、荒らす忌まわしいものですね、を建てた。人々は周囲のユダの町々に異教の祭壇を築き、家々の戸口や王子で甲を焚き、立法の巻物を見つけてはこれを引き裂いて火にくべた。契約の書を隠していることが発覚した者、立法にかなった生活をしている者は王の裁きにより処刑された。悪人たちは毎月町々でイスラエル人を見つけては彼らに暴行を加えた。そして月の225日には主の祭壇上に失礼た異教の祭壇で生贄を捧げた。また子供に割礼を受けさせた母親を王の命令で殺し、その血のみごを母親の首に吊るし、母親の家の者や割礼を施した者をも殺したと。あ、すいません、さっきちょっと説明が間違えましたね。まずお母さんを殺すんですね。そしてその血のみごを母親の首で吊るすと、まあえぐいですね。子供の方じゃなくて、母親を殺すって、その母親の首に血のみごが吊るされるんですね、で、こういうですね、とてつもない迫害、これが聖女のもとへ覆される、また真理を投げ捨てるというですね、ことであったわけなんです。で、13節いきます。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女の正しさが確認されるということです。二人の聖なる者が会話をしていて、これは天使のことでしょう。ダニエルに聞こえるように話をしていたんですが、荒らす者のに対する背きの罪ですね。荒らす者の背きの罪が2300の夕と朝が過ぎるまでと、これで終わるんだということですが、これがね、歴史の中で文字通り成就したんですよ。エピファネスによる徹底的な迫害とギリシャ化ですね。これに対して反旗を翻したユダヤ人たちがいて、それが先ほどのこの外典の名前にもなってますが、マカバイ家の人たちなんです。ユダが率いるこのマカバイ家のですね、まずマタティアっていう人がですね、この立ち上がって、その息子がいて、その息子の一人がユダですが、ユダの率いる軍がセレウコス軍を打ち負かしてエルサレムから追放しました。 で、この勇猛な戦いですね、これ詳しくですね、このマッカバイ記に出ていますけれども、で、この、戦争の後にですね、ユダヤ人の独立勢力がですね、できた、ここでハスモン朝と呼ばれますけれども、が生まれるんですね。で、紀元前の167年に、セレウコス朝の将軍リシアスがアンティオコスの代理としてユダヤ人たちに、このゼウス神への奉納を命じました。で、エルサレムの祭司家やヘレニズム的な貴族は、まあ、セレウコスに対して新セレウコスっていうんですかね、彼らに媚びへつらうようにね従ってたんですけども、地方都市モデインという町がありまして、でそこの祭司がマタティアがですね、でこのそれをね、無理やりやらせようとした人たちを殺したんですよ。まあ、ユダヤ人ですよね、この新セレウコスのね。で、そのマタティアがですね、5人の息子たちと共に山中、山の中に隠れて、で、そこにですね、セレウコス朝に敵意を募らせていたユダヤ人たちが集まってきました。それで軍を組織して、次第に本格的な反乱となっていってですね、で、さっき言ったようにマタティアの死んだ後に息子ユダが、独立を目指す戦争を開始して、もう本当に最初は貧弱な武装しかなかったんですが、このあれですね、書いてますけれども、ヨナタンと同じですね、サウルの息子、主の御心ならば数が少ないの多いのは関係ないって言ってですね、でそれで、どんどんこの数々の戦いで相手側を撃破して、165年の末にエルサレムを包囲し、相手の軍を要塞に閉じ込めてエルサレムに入っていきました。で、12月25日にそのヘレニズム化した祭司を追放してですね、異教の祭壇を撤去し、神殿を清めたんです。で、神様に奉献、再び奉献することができた、捧げることができたんですね。で、このことを記念するのがハヌカーと呼ばれるユダヤ教の祭りで、これが、紀元前の171年の先の話はですね、正当な大祭司オニア3世が殺されて、で、ギリシャに取り入る祭司国が始まったんです。そのね、殺された時からちょうどハヌカが2300日になるんです。で、今もハヌカをユダヤ人は祝ってます。だから、クリスマスの時期じゃないですか、まさに12月25日っていうと。で、この時期にですね、アメリカに行くとですね、スーパーマーケットにクリスマスの用品だけを売ってるんじゃなくて、ハヌカの用品も売ってるんですよ。で、どういうことかというとね、枝がね、8つあるね、燭台。燭台が、そのシンボルなんですね。なんでかっていうとですね、この清めるにあたって、この燭台を灯すために特別な調合の油が必要だったんですね。で、そうですね、あれですよ、ほら、立法の中にもね、この油を、こういうのね、油はね、そういう特別な調合をしなきゃいけないっていう書いてますけども、これにね、8日かかったんですよ。だけども、もう、本当にわずかな油しかなくて、もう一日たりとももう続かないんじゃないかって言われていたところが8日続いたんですね。それで8本の枝のある燭台を使って灯してお祝いをします。で、これはユダヤ教の、しきたりではあるんですが、イエス様ご自身も守っていたものです。ユダヤ人のイエス様を守っていました。ヨハネの10章の22節で、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった時は冬であったと書いてます。共同訳には神殿奉献記念祭と訳されてますが、こっちはね、新改訳は、宮清めの祭りと訳してますね。で、冬っていうのはもう12月の、クリスマスの時期ですから、冬であったということで、ダニエルが紀元前の550年あたりに、これを見ていたわけですが、このですね、ずっと後にね、これがだから、170年あたりの話ですから、 550から170、計算したらどうなりますかね。380かな、ですね。その前にね、ダニエルに伝えていたわけですよ、神様が、ですね。ここまでね、詳しく。で、ここでね、いつまでのことかっていうのがね、このね、印象的だなと思いました。13節のね、この、一人の聖なる者がもう一人の聖なる者に語ってるんですが、この踏みにじられるっていう幻はいつまでなのか。そうすると2300のユータ派が過ぎ朝が過ぎるまでと定められている、つまりこの苦しみは踏みにじられるということは、終わりがあるんだということです。もうこれ以上のものは、これ永遠に続くわけではないんだっていうんですね。こう定められているっていうのがやはりこのダニエル書にはね多く書かれていまして、例えば他にはですね、生徒が獣の手に陥るのは一時二時半時であるって、これ、ね、時がね書かれてるんですよ、きちんと。つまりはずっと続くのではなくて終わりがあるよって。あと、黙示録だとスミルナの教会に対して10日間の苦しみを受けるって、ね、やっぱ10日間、まあ、試されるっていう意味でもあるし、もう本当に定まってるんだよっていうことです。だから試練ですね、私たちね、ひとときのものゆえに耐え忍ぶことができるんだよっていうことですね。で15節です。私ダニエルはこの幻を見たとき、その意味を理解したいと願った。すると見よ、勇士のように見えるものが私の正面に立った。私はウライ川の中ほどからガブリエルよ、この人にその幻を理解させようと呼びかけている人の声を聞いた。彼は私が立っているところに来た。彼が来たとき、私は怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ。その幻は終わりの時のことであると。14節まで幻を見ていたんですね。でも意味を悟りたいと思ったら、勇士のように見えるものが立っていたと、自分の前にね、勇士のようであると。でこの激しい戦いがある背後に御使いたちが戦っているっていうね、この信仰の戦いに御使いも関わっているんだっていう、これを本当に知っておく必要ありますね。イエス様ご自身がそうでした。この悪魔の誘惑を受けられた後に御使いがその後使えたし、あとゲッセマネの園で祈られていた時にも御使いが使えていましたが、まあ、こういう戦いなわけですよ。そしてこの勇士のような人が正面に立っていただけではなくて、ウライ川の中ほどから声がしたんですね。でこれあのダニエル書の12章の7節にも、川の水の上に天布の衣を着た人がやっぱり語っているんですよ。で10章には天布の衣を着た人が主イエス様ではないかと、見られる方がですね、人がですね、あの御使いが出てくるんですけれども、この中からこの、まあ本当に大きな上の位の御使いか、あるいは主ご自身かですね。でガブリエルよっていう名前が出てきました。でガブリエルっていうのは、私たちはもうイエス様がご降誕される時に、それを宣言しに来た人、マリアに、またバプテスマのヨハネの誕生もですね、なんだっけ、彼はザカリアにね、伝えてきた天使ですけれども、ユダヤ人がそれを聞いたらですね、あのザカリア本人もそうですよ、大祭司のね、そうですね、祭司であるザカリアもそうですけれども、あのダニエルのそばに幻を解き明かしたあのガブリエルだって話になるわけですよ。私たちは新約聖書がもうすごいこびりついてますから、クリスマスの話しょっちゅう聞いてますから。けれども、彼らにとってはダニエルのに現れたあのガブリエルがって話になるわけですよ。でガブリエルすごいですよね。550年、この立ってる時に、立ってるんですけど、まあ天使にとってはあの時空を超えてますからね、たかが知れてるんだと思うんですけれども、で9章にも出てきます。ダニエルに伝えるこの70週の期間についての予言もダニエルに伝えていきますですね。まあ、メシアに還元することを伝える役目を担っている、まあ、時を伝える役目を担っているといったらいいでしょうか。そして、 ですね。じゃあ次18節かな。18節いきますよ。彼が私に語りかけたとき、私は地にひれ伏したまま意識を失った。しかし彼は私に触れ、その場に立ち上がらせてこう言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わることだということですけれども、ガブリエルに語られただけでダニエルが恐れて意識を失ってしまいそうになっているわけですよね。まあ、これは神様の栄光が輝いているからと言えるでしょう。そしてガブリエルが伝えたのが、この終わりの憤りの時なんだということです。終わりの時なんだ。だから先ほどから話しているように、アンティオコスエピファネスに至るまでの幻はですね、このその通りなんですけれども、その近未来、ダニエルにとっても近未来ですね。まあ数百年後ですけれどもね。でも私たちにとってはその歴史、終わりの時のご計画が、このアンティオコスエピファネスのこの予言の中で、このあらかじめ現れているんだということになります。で、憤りの時というのはですね、アンティオコスエピファネスに対する神の憤りであり、また反キリストに対する神の憤りということになるわけなんです。で、20節です。あなたが見た2本の角を持つお羊はメディアとペルシアの王である。毛深い親木はギリシアの王であり、その額にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて代わりに4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こるということである。しかし第一の王のような勢力はないと。これもずっとね、説明した通りですね。まずメディア・ペルシャが、このお羊であって、そしてギリシャがね、その後ですね。で、ギリシャがメディア・ペルシャを倒して、で、アレキサンドロスが、こう、若くして死んでですね、その後に4つに国が分割されました。で、彼らの知性の終わりに、その背く者たちが行き着くところに至った時、王兵で柵に立けた一人の王が立つと。彼らの知性の終わりと言ってますね。これギリシャの、統治が終わる時に現れるって言ってるんですね。で、このアンティオコスエピファネスが死んだことをもってギリシャの力は衰退の一途をたどっていきます。まあ主に混乱が起こるんですね。で、衰退の一途をたどっていって、で、ローマはその地域に勢力をもうすでに持っていたので、この彼が死んだ100年後に完全に滅ぼされることになります。で、この背く者たちが行き着くところに至った時ってありますけれどね、このずっとね、流れがね、高ぶりから高ぶりへっていうね、そして、見ましたよね。で、この裏切りから裏切りへっていう感じですけれども、今度ね、ギリシャの、この総督の中でもそうだし、そしてセレウコス朝の中でも、プトレマイオス朝の中でも、で、ダニエル書の11章を見ると、プトレマイオスとセレウコスが戦っていくんですね。でそこはもう本当にね、この裏切りとか憎しみとか高ぶりとか、もうその卑劣なこととか、いろんなものがね、錯綜していくんですよ。で、それが頂点に達した時にエピファネスが現れるって感じです。まあ、これ11章でね、学んでいきますけれども、まあ、こういうですね、この世界観というか、終末感っていうんじゃないかな。この反キリストが現れるというのは、突然ですね、今まで善良な世界だったのに急に悪いものが現れるって話じゃないんですよ、ね、そうではなくて、もうすでに私たちが、人間が悪いことをし続けて、この裏切りであるとか、神に対する冒涜であるとか、高ぶりであるとか、いろんなものをこう積み重ねていって、その中で、この現れるわけであって、だからこそ、人々、多くの人はですね、彼を、救い主であるかのように受け入れていくっていうですね、ことに至っていくわけなんですよね。だから、反キリストだけっていうかな、この一つの人物っていうよりも、まあ、次回じっくり学びますが、法の秘密ですか、秘密っていうのをね、これよくね、知っていく必要があります。で、エピファネスは柵に長けていた。前のね、訳だとね、狡猾っていうのに訳されてますけども、どっちでもいいですよね。で、非常に知性的にですね、この攻略を持って、そして権力闘争に勝っていくんですね。で、 私たちはね、この横柄、あまりにも横柄なことを言って、威張ってる人にはね、こう騙されませんけどね、うまい言葉は騙されちゃいますよね。よく見せかけるですね。でこれによって、この、彼がですね、この多くのこう権限が与えられて、で一旦権限が与えられるともうこう横暴に振る舞っていくんですよ。でももうその時はすでに大喪失なんですですね。もう力を持ってるから。で私たちは本当にね、よく見えるもの、聞こえの良いことっていうのをね、気をつけなきゃいけない。悪魔が働いてますね。第2コリントの11章の14節に、しかし驚くには及びません、サタンでさえ光の御使いに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありませんと、こう言ってます。でこうやって、非常に狡猾 で横暴で最後には神を冒涜するという反キリストがいるわけですね。で24節です。彼の力は強くなるが自分の力によるのではない。彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり、平気で多くの人を滅ぼし、君に向かって立ち上がる。しかし人の手によらずに彼は砕かれると、まあ、ここがね一番強調しなきゃいけない。人の手によらずに彼は砕かれると、これほどの荒廃をもたらしたんですけれども、彼は滅ぼされますですね。でまず自分の力ではないと、この強さがですね、背後に不法の霊サタンが働いていたと言えるでしょう。驚くべき破壊を行っていきましたですね。この有力者を滅ぼしただけでなくて、この生徒のためユダヤ人を滅ぼしていった。そして狡猾によってその手を欺きを成し遂げと、多くの者とね同盟を結んでいくんですよ。でそれで自分の地位を高くした後に同盟を破棄します。で何も言うことできないですね、もう力を持ってるから。で君に向かって立ち上がるっていうね、これはねユダヤ人のメシアに公然と立ち向かうっていうね、まあ、こういう流れになっていくんですよね。これは歴史の中でね、そういうふうには確かめることはできないんですけども、ユダヤ人のメシアに公然と戦う、まあ、これは反キリストでね、成就されていくんですね。で、人手によらず彼は砕かれると。で、彼の死に方が無残なんですね。このマカバイ記のね、第2の9章に出てるんですが、ペルシャのところで戦っている時に退避を余儀なくされて、この引き下がっていったんですけども、腹いせにですね、ユダヤ人を殺そうと思ったんですよ。ところがですね、第2マカバイの9章の5節に、その言葉を言い終えるや否や、彼の五臓六腑に激痛が走った。だからもうこの体中内臓ですね、激痛が走ったんですね。でイスラエルの神主が致命的な一撃を与えたわけです。そして戦車に乗ってたんですけど、落ち方が悪かったので関節が外れて傷だらけとなり、で、彼の両目から蛆が湧いて激痛が走ったと書いてあります。でこの異国の山の中で無残な死を持ってその一生の幕を閉じたというのが記録として残っているんです。でこれが、まあ、人手によらずに滅ぼされる、まあ、反キリストの場合はイエス様ご自身によって滅ぼされるわけですね。26節、先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかし私はこの幻を、あなたはこの幻を秘めておけ、これはまだ多くの日の後のことだからだと、ね、これね、念をしてますね。まずは2300の幻は真実だよって、終わりがあるよって、そしてあと秘めておけと、ずっと後のことだからねってこう言うんですね。でこのアンティオコス・エピファネスもそうなんですけども、終わりの日についてって言ってますから、これはずっと後のことなんだよということなんです。でこの話は12章最後ですね、ダニエル書の最後でもやはりこの後のことだからねっていうふうに封じられているからだっていうふうに言われていくんですね。この最後の大きな戦についても、なのでもどかしさはあったでしょう、ダニエルに。こんなにもはっきりとした鮮やかな幻なんですけれども、それを知ることができないという驚きもあったことでしょうね。でこれが 偽人たちや預言者たちが知りたいと思ってたのに知ることができないことをあなた方は知らされているんだって、ね、イエス様が弟子たちに言ったことにつながっていくんですよ。で今はあなた方は知ってるから幸いなんだよって聞いてるからって、イエス様ご自身がいますから。そして黙示録は封じられてなくて開かれているっていう言葉がすごい特徴なんですね。封じられてない、多くの後じゃなくてすぐに起こるはずのことっていうふうに、その時が来たんだというのがこの黙示録のメッセージになって、やはりダニエル書では多くの日の後なんだって言ってるのに対して、黙示録ではすぐなんだと、今にも起こるんだっていうことで対比されていて、もうその時なんだよっていうことが強調をされているわけなんです。でいつ起こってもおかしくないですね、この神様の最後の仕上げって言ったらいいでしょうかですね、この終わりの日、憤りの日ですね、これが、それが来るのがいつ起こってもおかしくないんです。27節、私ダニエルは何日かの間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを理解できなかったのであるということで、この病気になってしまいましたね。このやっぱりこのすごい、なんて言ったらいいでしょうかね、やっぱり神の栄光の清さに触れたからでしょうかね。で驚きすくんでいたんですけど、それが理解できなかったということですね。でやっぱりあとはダニエルにとってですね、九章もそうなんですけども、この聖女にどういうことが起こるのかっていうことですね。今こうもう荒らされてしまうっていうね、このやっぱり衝撃的なことを聞いてしまったわけですよ。ずっとね荒らされててね、バビロンによって破壊されて聖女が、でそして、この70年の後に、この戻ることはできるわけですけれども、まあそういうこともね、まだ8章の時点では定かでなかった時にですね、このエレミアのねあれによってはっきり分かるので、予言によって分かるのでね、9章ではっきりしますけれども、まあそういう時にね、またこの聖女がねあって、そこが荒らされるって言ってるから、じゃあ聖女はまた建てられるんだと、けども荒らされるんだと、いやこれショックだと思います。ここまでかっていう感じでしょうね、ここまで神様がお許しになるのかっていうことだと思いますね。で私たちのねこの人生にもここまでかっていうことが起こるわけですね。ようやく希望が見えたなと思ったら、その希望を崩すようなことがまた起こるとか、でそういう時に終わりはあるんだよって、終わりっていうのはそのそういうことの終わりがある、その、苦しみの終わりがあるんだよ、まあ、九章はねそれが終わりがあるっていうことは70章で定められていくんですけれども、終わりがあるんだよということを私たちは知ることができるわけですね。次回はさらに黙示録とのこの8章の兼ね合いをですね見ていきますけど、その後ですね9章を見ていって、その希望について見ていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に反キリストがアンティオコス・エピファネスを通してこれはっきりと掲示されていることを見ることができました。神様、不法の秘密は今も働いているとありますけれども、主よ、あなたがこのようにあらかじめ定めておられることですから、主よ、忍耐を持って、私たちが信仰を持って、私たちがしっかりとあなたを見つめて、あなたがなされることを信じてって歩むことができるように助けてください。お願いいたします。私たちあなたがいなければ本当に倒れてしまいますが、しかしあなたがおられるので支えられ歩んでいくことができます。一歩一歩日々助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。